新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第680回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、まずはお知らせです。Google もしくは Yahoo でですね、株式会社カタカナで e-medic というふうにですね、入れていただきますと、私の顔写真が写っているですね、会社のホームページが出てきます。で、そちらに行っていただきますとですね、私がですね、過去に、開催しました、セミナーの、動画の方をですね、5本、合計ですね、9時間23分ですね、かなり長い、ボリュームのある、5個のですね、セミナーの、動画の方をですね、見ていただけるようになっておりますので、こちらはお金もかかりませんので、ぜひ、こちらのホームページの方に行っていただいて見ていただければなと思っております。じゃあその5本の動画というのが、どういう動画かと言いますと、1本目がですね、99% 失敗しない新規事業の作り方ということで、私がですね、今までですね、数十個の事業を作ってきた、それをどういうふうに、事業のネタを見つけて、どういうふうにやってきたのかという、事業を見つけるための、そして新規事業を組み立てるための、テクニックをですね、お話をしている動画が1本目となります。で、2本目がですね、社員1名、コネなし、事務所なしから、運や偶然性を排除したノウハウで、13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を完全公開ということで、私が当時も、これ13年、実際14年、15年ぐらい前ぐらいに何もない状態から今の状態まで、どういう戦略を取ることで、ここまで来たのかというですね、かなりですね、本質的なと言いますか、テクニックではない、もっと根本的な考え方についてお話をしている動画が2本目となります。で、3本目がですね、一般人が0から、10年で純金融資産10億円、30年で、30億円から50億円をリズメで作るための現実的な方法ということで、資産10億円という方はね、不動産投資とかやってるとたくさんいらっしゃるんですけど、これほとんどがですね、借金なんですよ。そうではなくて、借金を引いた純金融資産で10億円というのは、現実はなかなか簡単なことではないんですけど、これって実はね、やり方によってはゼロからできるんです。それをどういうふうにして、じゃあ10年で10億円とかっていうのを作っていくのかという、おそらく、親がお金持ちではない、遺産相続もできないという、私と同じような方ができる唯一の方法を、説明をしている動画が3本目となります。で、4本目がですね、人生を豊かにする究極の時間管理術ということで、世の中にはですね、時間管理の本っていうのが本当にもうたくさん、何百冊も、もしかしたら何千冊もあると思うんですけど、私がですね、いろいろな本を読んでもずっと時間管理っていうのをどういうふうにやったらいいかなというふうに試した結果、おそらくこういうやり方が無理なく、そしてより、仕事もそうですし、プライベートも豊かにする。両方を豊かにするような時間管理術というのはこういうのかなということで、私が実際に実践しているやり方っていうのを解説している動画が4本目となります。で、5本目がですね、人生100年を最高に生きる戦略ということで、世の中の本とかセミナーですとですね、なんかファイヤーもそうですけど、お金だけあればもう引退して幸せっていうふうな論調がやっぱり世の中多いんですけど、私の周りでですね、本当にお金持ちの方たくさんいます。何億、何十億、それ以上お金を持っている方、資産を持っている方っていっぱいいるんですけど、じゃあ、その方たち全員が幸せかというとね、そんなことないんですよ。やっぱり不幸なお金持ちっていう方もたくさんいらっしゃるんです。 まあ、そうならないために、結局は何のためにお金を稼ぐかというと、幸せに生きるためだと思ってますので、これからまあ100年、人生100年時代という中で、どういうふうにな考え方をしていけば幸せに生きられるのかなというような戦略をお話をしておりますので、この5本をですね、ぜひ9時間以上の動画ですけど、無料で見ることができますので、株式会社 eMedic というホームページの方に行っていただいて、見ていただければなと思っております。
小島社長、今回はご質問の回ではないと伺っておりますので、早速よろしくお願いいたします。
はい、今回はですね、ちょっと質問ではないんですけど、はい、僕がですね、まあ、たまに行く、野菜ジュースを提供する、まあ、いわゆる、まあ、フレッシュジュースの、まあ、お店、はい。の、ちょっと経営コンサルティングみたいなのをこの音声上でちょっとやってみようかなと思っております。うん、どういうふうに、まあ、売り上げを上げていったらいいのかっていう、その、まあ、僕がどういう視点で見ているかというちょっと考え方をですね、はい、ぜひ学んでいただけたらなと思っております。
はい。
でですね、簡単に、お店についてお話をすると、ちょっとその、どこのお店ですというのはご許可をいただいてないので、
はい。
お名前はあげませんが、まあ、関東にある、まあ、野菜のジュース、まあ、ミキサーみたいな特殊な機械で、野菜ジュースにしてっていうような、まあ、そういうお店です。
はい、
うん、で、まあ、野菜ジュースが、まあ、2種類あって、はい、で、まあ、単価が、まあ、400円から700円ぐらい。
うんうん、
まあ、量によってですね、小さいサイズと大きいサイズっていうのと、まあ、お持ち帰り用っていうのがあって、まあ、700円前後ぐらいですと。で、最近はですね、最初はそのジュース2つだけだったんですけど、
はい、
野菜を練り込んだ、まあ、健康にいいパンみたいなやつとか、小麦を使ってない、なんかグルテンフリーみたいな、まあ、クッキーみたいなものとか、まあ、そういう物販も始めましたと。で、僕、まあ、たまにそこのお店も利用するんで、もっとこういうふうにしたらいいのになというふうに思ってたところがあって、はい、別に思ってたからと言ってですね、僕が別に依頼されたわけじゃないわけですよ。僕がこうした方がいいというのと、そこのオーナーさん、社長さんの考え方がもちろん同じわけもないので、あくまでも僕だったら、売り上げを上げるためだけだったらこうするよっていうことであって、うん、っていうちょっと思考実験みたいなものだと思ってください。
いいですね。
はい。はい、で、まずは僕だったら何をするかっていうと、
はい、
この野菜ジュース屋さんの競合ライバルですね、を明確化します。
はい。
で、競合には2種類あるんです。
へぇ。
直接競合と間接競合っていうのがあります。はい、直接競合ってのは何かというと、
はい、
直接、まあ、ぶつかるっていうそのまんまですけど、
うん、
例えばコンビニだったら、セブンイレブンとファミリーマートとローソンって直接競合なんですよ。
はい。
うん。まあ、一言で言うと、競合の同じようなジューサーとかなんか機械で、まあちょっとやり方別として、うん、そういうジュースを提供してるようなお店で駅前とかありますよね。
はい。
まあ、それってもう直接競合ですよね。
じゃあ、同業さんって感じですか？
そうです。で、あとは、僕は直接競合になるんじゃないかなと思うのが、
はい、
コンビニとかで売ってるパックの普通の野菜ジュース。
あ、
で、最近ちょっといいの売ってるんですよ。
はいはい。
150円ぐらいのとか、後で説明をしますけど、神奈川県なんですね。
はい。
常にいるので、神奈川県、これね、東京とか地方がちょっとあるのかわかんないんですけど、セブンイレブンの一部の店舗で、
はい、
スムージー、冷凍のスムージーを4種類買えるんですよ。
はい、
250円か300円ぐらいで。で、それをコーヒーって自分でカップ入れるじゃないですか。
はいはい、
あれと同じで、その凍ってるやつをその、ベロッと開けて、その、はい、もうアイスコーヒーと全く同じです、セブンイレブンの。
へぇ、そんなのあるんですね。
店舗によって、しかも僕が知ってる限り、
うん、
僕がいるとこの神奈川で10店舗ぐらいセブンイレブンのうちのね、3店舗ぐらいしかやってないんで、多分実験的にしか入ってないと思うんですよ。機械もそれ用のが、コーヒーの横にでかいのを置かないといけないんで。うん、
でも10店舗中3店舗で確認してるってすごいですね。
いや、どれぐらいあるのかなとあんまりないんですよ。で、うんうん、なんでそういうのも含めて、まあ、コンビニの、まあ、それよりもどっちかというとストローさす野菜ジュースですよね。 そこまでが直接競合かなって、なんか野菜を取らなきゃいけないなと思うときに思いつくもの。
うんうんうん、
で、実は、競合ってそこだけじゃなくて、
はい、
間接競合っていうのもあるんですよ。
うん、
これは何かっていうと、お客さんにとって、
はい、
僕は、どう考えるかというと、野菜を取るなんてどうでもいいと思ってるんです。お客さんはその先に野菜を取ることによって何か得たい未来があると思ってるんですよ。
はいはい、
例えば、小さい子供がまだいる、妻もいるから、病気になれないなと。でも健康診断で今45歳になって、例えば、コレステロールがもう、何々さん、コレステロール気をつけた方がいいですよ。このまま行くとまずいですよとか、高血圧このまま行くとなんか心臓どうのこうのとか、なんか、癌になんとかとかって、まあ、40代とか50歳ぐらいになると、まあ、言われるじゃないですか。
はい、
例えば、健康診断が、まあ、なんか C とか D とか、ちょっと微妙なの出てくるじゃないですか。
うん、ありますね。
でも、わかりやすいのって、まあ、大体血糖値か、コレステロールか、まあ、なんか肝臓の、お酒飲みすぎてる人は肝臓の数値がどう上がってるとかって言うじゃないですか。そういうのがあると、やっぱちょっと、大体、お医者さんって言いますよね。なんか野菜とかちゃんと取ってくださいね、とか。
そうですね。
で、何かがそういうのがあると、いずれ野菜が食べたいんじゃなくて、
うん、
健康になりたい。ずっと、まあ、健康でいたいとか、元気にいたいとか、家族のためにとか、周りのためにとか、いろんな理由でやりたいことがずっとあるからとか、いろんな理由の手段として野菜なだけ、だって僕は考えるんですよ。
はい、
僕、お客さんって、商品基本的に欲しくないと思ってるんです。解決策だけが欲しいと思ってるんですよ。これ、なんでそう思うかっていうと、はい、僕が昔ですね、
はい、
アトピー性皮膚炎の、
はい、
まあ、お子さん向けの健康茶を売ってたことがあるんです。15年ぐらい前に。
健康茶？
健康茶というか、まあ、漢方的なお茶。ただもちろん漢方とは言えないんですよ。
はい、
健康食品ですんで。
うんうんうん、
なんで、そういう、まあ、中国のお茶を輸入して販売をしていたんですけど、
うん、
その時に感じたのは、はい、お母さん、そのお母さんは、僕が販売してる商品欲しくないんですよ。だって、例えばですよ、
うん。
お子さんが5歳です。僕12,800円で売ってたんです。
高いですね。
そうすると、
うん、
12,800円あれば、クモンいけますよね。
いけます。
多分サッカーも、とか、習い事3つぐらいいけますよね。
いけます。
なのになんでそのお母さんがそれを出してくれたかというと、もちろんお茶だけじゃなくて生活、食事動作、そういうのも、専門家に作ってもらったプログラムも、まあ一緒に提供はしてたんですけど、
うんうん、
結局、家で本を読んだりとか、
うん、
まあ何かの情報を調べて、ただでできるんだったらただでやってますよね。
はい。
それが解決できない痛みがあるわけですよ。
だ
から、他何か削ってでも、普通じゃあ3歳、5歳のお子さんがいるご家庭で、まあ、一部の家庭を、あれ、覗いたらお金がめちゃめちゃ余裕って家少ないじゃないですか。
うんうん、
だって、それ、今後子供の学費もかかるの分かってるんで。そうなると、やっぱり、本当はお金出したいわけじゃなくし、その商品が好きなんじゃなくて、解決策を考えたときにこれが最適だろうって選ばれるから売れるんですよ。だから選ばれるってことが大事なんで、そのためには、
はい、
選ばれるためには、まずは、ライバル何かなって考えないといけないっていうところから、競合という考え方が出てくるんです。
なるほど。
で、その時に2つあると。直接競合と間接競合。はい、
うんうんうん、
で、間接競合って何かっていうと、
はい、
そもそも、家で野菜食べるっていうのって、やっぱ競合なんですよ。だって家の方が安くないん
ですよ。そこからですね。
うん、もしくは、その他の健康法でも良くないですかって話になる、なりません？
確かに。
もしかしたら、家でスクワットしとくだけで健康になれるんだったら、700円かかんないじゃないですか。
そうですね。ただでできること。
そうなんですよ。
うん。
で、もしかしたら、まあ、毎日飲まないとしても、まあ、週に何回か飲んだら、1ヶ月1万とかかかっちゃうんで、だったら別の方法でやればよくないとか、YouTube だったら、例えばもう健康になるためのなんか、まあ、セルフマッサージとかストレッチの方法とか、もうお風呂の入り方とか、ありとあらゆる健康法が無料で出てるじゃないですか。
そうですね。
そうすると、実は無料でやれる、健康法全部間接競合なんですよ。
そこもですか？
もうそこも含めて、そこをそれぞれに全部勝てるコンセプトを作らないと選ばれないってことなんです。
そんな講義に広げるんですね、関節競合って。
これどういうことかというと、例えば僕よく例えに出すのが、
はい、
エステで、
はい、
鼻の 黒ずみというか、鼻のボツボツというか、あれって、もちろん競合のエステとか、もしくは、一番、の、ライバルって、まあ、エステであり、美容クリニックなんですよ。でも僕はそうだと思ってなくて、本当のライバルは、300円か500円で売ってる鼻パックなんですよ。
昔ありましたね。ピリピリピリピリってやつ。
あれ300円、500円で5枚入ってるのに、1枚何十円なのに何万かけるかっていう。だから、あそこに勝てないといけないっていうのが分かると、もしかしたら、どういうコンセプトをつく、LP に何を書けばいいかっていうと、例えば、もう最初から言うんです。教えちゃうんですよ。鼻パックってありますよね、と。何百円で。まあ、10枚買えて1枚何十円で買えますよねと。でもあれって、取れてるように見えて、皮膚の表面を破壊してるの知ってますかとかって、そういうふうにやることで潰していくってことです。
完全に潰されました、今。
ってことは、ちゃんと、競合っていうのがには2種類あって、それが何かっていうのを、今回の野菜ジュースに関しても明確にしないといけないじゃないですか。そうすると、その他の健康法って、サプリメントも健康じゃないですか。方じゃないですか。だって、野菜取るって、まあ、ほとんどの方にとっては、難しい理論がわかんないけど、なんかビタミン取ればいいんだろうと思って思いません？
思います。
だったら、なんか、安いサプリメント売ってるじゃないですか。ビタミン C なんて、もう1ヶ月分何百円じゃないですか。あれでいいって思う人出てきません？だって、1杯700円と1ヶ月700円のビタミン C だったら、なんかそっちに行っちゃいませんっていう。だから全部勝たないといけないんですよ。
なんならサプリの方が手に取りやすい
から。そうなんですよ。なので、まずその存在を分かった上で、そこをマーケティング上意識するっていうことが大事。
なるほどな。
そうなんです。だから、ここを考えていない時点で、
はい、
もう、通った瞬間に、例えば、このお店もそうですけど、普通、このお店は路面店にあるんで、路面店っていうのは、1階のいい場所にあるんですね。ちゃんと人が通る。
立地がね。
立地がいい場所にあって、看板とか立てれるわけですよ。
はい。
なんでメッセージとか出せるんですよ。
うんうんうん、
だったら、やっぱりメッセージには、その選ばれるためっていうのを意識 したメッセージじゃないと、ちょっと僕ね見てるとですね、そのお店、たまに結構みんな立ち寄るんですよ。でも10人がちょっと立ち寄ったら9人は、やっぱりさささっと行っちゃうんですよ。
なるほど。ちょっとわかりづらいですね。
そこで、多分勝てないんです。あ、でもコンビニ野菜ジュースでいいかって。
選ばれる理由がそこでは分からないってことなんです
ね。で、また、ややこしいのが、
はい、
すぐそばに、セブンイレブンあるんですよ。だって100円のカゴメの野菜パックでいいかって思っちゃったら、もう勝てなくないですか？
そうですね。
そうなんですよ。なので、まずはこれは、これを聞いてる方も全員そうですけど、皆さんの商品やりたい分野の直接競合と間接競合を、もう、限界までちゃんと考えてますか？特に間接競合を考えてますかってことなんです
よ。いや、間接難しいですね。
そうなんです。で、間接って今の世の中ほとんどの場合は無料のものなんですよ。じゃあ、整体師が何を考えなきゃいけないかって、まゆみさんわかります？ライバルの整体よりうちがいいじゃないんですよ。家で無料で100万人のカリスマ整体師がセルフのやり方全部言っちゃってるんですよ。そこに勝てないといけないのに、そこ言ってなかったら、それは自分のとこ来ないですよねっていう。で、そうなんです。ここが分からないと、特にこれね、間接競合のところが分からないと、うちは、一番ひどいのが、うちは、なんとかよりも、いくら安いとか、これ最悪じゃないですか。
価格競争なだけ、
ね。そう、それって直接競合のことしか考えてないですよね。
そうですね。
そうなんです。
なるほどな。
うん、なんで、まずこれを全部明確化して、まあ、僕はマインドマップっていうのを使ってますけど、紙に書き出すでもね、まあ、みんなで、例えば会社だったらホワイトボードに社員とかでみんなで会議で書き出すでも何でもいいんですけど、直接と間接を全部考え抜かないといけない。で、野菜ジュースだったら皆さんも、これまあ、もう思考実験なんでね、練習で、野菜、なるほど、大体の人は、普通はその、健康を考えますよね。だった時に、それって、最終的に健康になりたい。で、大体健康診断引っかかったとかそっち系ですよね。だった場合に考えられる選択肢、無料、有料も含めて全部書き出して、それを間接と直接に分類するっていう。まず、これやらないと、なんか、スタートラインに立てない。
はい。
です。で、
スタートラインが厳しい。
で、その次が何かっていうと、価値の明確化。
価値の明確
化。はい、それをやったら、つまり、はい、700円の価値があるよって思わせなかったら選べなくないですか？
だ
って700円あったら、ご飯食べれますよ。
確かに、そこそこいい定食食べれますね。
そうなんですよ。で、お小遣いが少ないお父さんだったら、今、セブンイレブンのコーヒー100円ですよ。これ1週間分になっちゃうんですよ。
確かに。
で、そこを超えるって結構、そう、よっぽどな価値提供しないとダメじゃないですか。
そうですね。
なので、まずは、何を分からせないといけないかっていうと、例えば、中に貼るんでも、まあ、表にはね、全部貼れないですけど、僕はなるべく表にね、その、情報とか小冊子とかを、入れといた方がいいと思うんですよ。で、僕だったら何を書くかっていうと、そもそもなんで野菜摂取が必要なのか。なんで、サプリじゃなくて、運動だけじゃなくて、なんで野菜じゃなきゃいけないのか。それが、それをまず分からせないと、それを一瞬で分からせる、もしくは、もうあれなんです。もう、チラシとかを取って、
はい、
その中に QR コードがあって、
うん、
もう QR コード登録させちゃえば、もうあと情報送れるんでいいんですよ。そこをちっちゃいまず1個のゴールにする。外に置く看板とか、チラシには。
なるほど。
もうなんかもう店内入ってくれってハードル高いんですよ。それハードオファーって言
う
んですよ。
うん。
なので、そもそも野菜摂取がなぜ必要なのかっていうことと、じゃあそこの、1個超えた場合、次何かっていうと、なんで700円とか、300円、400円、まあ、もしくは大きいサイズ700円の、この商品がいいのかっていう、次にそっちの課題が出てくるんです。お客さんの中では、まあ、意識か無意識にか、そっちの疑問が出てくるんです。
はい。では、今回はここまでとなります。経営のヒントプラス、第680回をお届けいたしました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。